悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その1、死ぬ間際に後悔しない生き方を求めても遅い。後悔しない生き方は今すぐ始めよう。4年間想像してみてください。あと3日しか生きられないとしたらどうしますか。3日間でできることもありますが、少なくとも選択肢は考えるでしょう。時間がないと実現させないことがあってもできません。取り組んだとしても中途半端に終わるでしょう。実現したいことが大きいことであることをまとまった時間が必要になります。何をしようか考えているうちに3日間が過ぎてしまうかもしれません。あのことをして、おかげでよかった、もっと早く取り組んでいればよかったと後悔することができるはずです。死ぬ間際に後悔しない生き方を求めても遅いのです。残り時間が考えた状態ではできることがあります。くよくよ後悔しながら死を迎えるのでは避けたい。人生の残り時間は人それぞれですが、少なくともこの世に存在する生き物には全ての自分があります。人間の自分があります。自分は逃れない宿命です。残された時間は人それぞれですが、少なくとも有限であるのは確かです。私たちは幸いまだ残された時間があります。ぼんやり生きるのではありません。有限な生き方をしましょう。生まれてしまったら仕方なく人生は良くありません。人生の残り時間で何をするか考えようです。後悔しない生き方は死ぬ間ではなく今すぐ始めましょう。好きなことは後回しにするのもナンセンスです。いつかしようと思っていてもその時まで生きている保証はありません。生きていたとしても健康である保証はありません。自分を偽っていても疲れたです。自分を偽って生きていると年齢を重ねたら後悔することになるでしょう。最初から正直になって生きた方が大変なこともありますが、後悔だけは減らせます。少なくとも残り時間があれば様々なことに取り組めるチャンスがあります。勉強する時間があります。スキルを磨く時間があります。思い出をする時間があります。海外旅行に行く時間があります。好きなことをする時間があります。夢に挑戦する時間があります。人生をやり直す時間もあります。残り時間があるのはなんて素晴らしいことなのでしょう。時間さえあれば様々なことに挑戦ができ、多くのことが実現できます。まとまった時間があればそれだけ大きな夢も実現できるでしょう。今までマジな生き方をしていたら今からマジな生き方をすればいいのです。人生は何度でもやり直せます。人生の残り時間を意識して今後の人生を優位に過ごしてください。まだまだ人生は続きますが、残された時間で自分がしたいことができることを考えるのです。それが後悔しない生き方をするそうです。人生の残り時間を意識して今すぐ後悔しない生き方を始める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その2、万能人間を諦めた人が健全な人生を歩める。万能人間になろうとしていませんか。何もできない人より何でもできる人の方が優位に決まっています。できることなら全てを完璧にしたいと思うでしょう。頭が良くてスポーツもできる。全ての人から好意を持てる。あらゆる能力を身につけ何でもできる。世の中の全てを知識している。できないことは一つもなく、まさに万能の力を手に入れている。万能人間になればさぞ幸せな人生を送れると思うでしょう。しかし、ここに落としながらあります。万能人間を目指すのは日々が良くても大変危険です。世の中のことは無限にあると言っても過言ではありません。世の中の全てを知識そうとするといくら時間があっても足りません。勉強しているうちに人生が終わってしまうでしょう。あらゆる能力を見つけたくても処理は適正であります。適正のあることはスムーズに上達しますが、適正のないことはなかなか上達しません。適正のないことを無理やり上達させたところで才能のある人がたくさんいるでしょう。すべての人から採用しても愛情が合わない人もいるはずです。人の好みは人それぞれであり千差万別です。どうしても生理的に適正な人もいるでしょう。無理やりすべての人から採用すると格好人になってしまい自分を見失ってしまいます。人の好みには限界があります。人の才能も限界があります。人間関係も限界があります。あれもこれも完璧にしようとするとどれも中途半端で終わります。夢を追いかけるのは大いに結構ですが、実現可能な夢を追いかけるのは健全です。ではどうするか。万能人間になるのは諦めることです。人生では諦めないことが大切ですが、万能人間だけは出ないです。それは可能だからです。最初から可能なことは最初から最初に諦めておくのが賢明です。万能を諦めると肉体的にも精神的にも余裕ができます。万能人間になるのではなく自分の適性と才能に集中しましょう。万能人間を諦めると限られた資源の有効活用できるようになります。万能人間を諦めることで生きられるようになります。あれもこれもやろうとするのではなく自分ができることに集中しましょう。何でも得意になろうとするのではなく得意なことができるだけでいい。自分ができることに集中してその分野を突き詰めることです。全てを知る必要はなく仕事や生活に必要な知識で十分です。必要ならその時になって勉強しても学びます。学ばないなら専門家の力を頼ればいいだけです。全ての人と仲良くなるのではなく今の人と仲良くなればいい。全ての人に伝える必要はなく一部の人から支えていれば十分です。時には天気も必要です。上手な天気も誠実の一つです。天気ができることは多少天気します。うまく省略することで品質を保ちながら余裕をつけます。全てを完璧になる必要はありません。自分の時間に集中するだけでいいのです。自分らしく生きることが一番幸せです。万能人間を諦めることで仕事と生活のバランスなどに人間らしい人生が歩めます。万能人間を諦めた人が健全な人生を歩めるのです。万能人間になることは諦める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その3、過去の自分は恥ずかしいのではない。現在の自分に誇りを持とう。過去を振り返った時、当時の自分を恥じることがあります。どうしてならないことをしたんだろうと思うことがあるでしょう。若い時間で無茶をしでかしたこと。世間知らずで非常識なことをしてしまったこと。軽率な衝動でトラブルを起こしてしまったこと。時間の再開の水で無意なことにしていたこと。自分の身勝手な行動で周りの人に迷惑をかけてしまったこと。感情のコントロールの中で一過性のように溺れてしまったこと。過去に後悔がない人は一人もいないでしょう。誰でも案内案内で後悔を生んだ経験があるはずです。特に学生時代はどうしてならないことをしたんだろうと思うことがあるでしょう。思い出すために自分が恥ずかしない大きなため息をついてしまいます。過去の自分を振り返った時、あまりに情けなくて責任せずにはいられないこともあるでしょう。タイムマシンがあるなら過去に戻ってやり直したい。できることなら過去の自分を叱ってやりたい。決してやり直したいこともあるのではないでしょうか。しかし、どうかお務めてください。どうしてならないことをしたんだろうと思う理由に気づいてください。どうしてならないことをしたんだろうと思うのはそれだけあなたが成長した証拠です。当時と比べて常識や社会性が身につきました。洞察力と判断力が向上しました。知識と知恵を身につきました。視野や価値観が広がりました。世の中の仕組みが分かるようになりました。多くの経験を積んで人生の意味と価値を理解できるようになりました。過去の自分を恥ずかしいのはそれだけ現在の自分が成長している証拠です。過去の自分を恥ずかしいのではありません。現在の自分に誇りを持ってください。恥ずかしい過去があったとしても過去は過去です。もう終わったことであり、今さらどうしようもありません。生きているのはあくまで現在です。過去を悔やむ気持ちもあるかもしれませんが、くよくよしたことでしかありません。過去の自分を恥ずかしいのは現在の自分の誇りを持ることです。きちんと自分が成長していることに気づきましょう。今はきちんとできている。これから立派に生きようと思えばいい。そしてもっと立派な社会人になることを誓いましょう。過去の後悔は未来を生きるために変えればいいのです。現在の自分に誇りを持ったら心が強くなり今を癒やされます。今の生き方は今あなた次第です。どうしてならないことをしたんだろうと思うことがこれ以上増えないよう今をしっかり生きることが大切です。過去の自分を恥ずかしいのは現在の自分に誇りを持つ。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その4、自分の気持ちを無視すると後悔する人生がなっている。自分の気持ちを尊重すると納得のいく人生がなっている。自分の正直な心の声を無視していませんか。自分の気持ちを無視して誰かの道を選んでいませんか。本当は興味関心のあることでも大変そうだからという理由で諦めることがあります。確かに手間暇やストレスはモチベーションに直結する問題です。手間暇やストレスが多いと億劫な気持ちが出てくるでしょう。興味関心があっても面倒やトラブルを増やしたくないのでもっと楽な道を選びたくなるでしょう。楽な道の方が仕事の人生もスムーズに進むように思います。しかしこの瞬間こそ大事な場面です。自分の気持ちを無視して誰かの道を選ばないこと。自分の気持ちを無視することは自分に嘘をついていることになります。自分の気持ちを嘘をついていると自分らしくない人生を歩むということ。自分らしくない人生を歩むとその先には何が待っているのか。後悔が待っているのです。自分の気持ちを無視して誰かの道を選ぶとその時は問題なくても後悔が悪いことになるでしょう。自分の気持ちを無視した行動をしていると自分らしくない生き方になるため心に違和感が生じます。もやもやした気持ちになります。気持ちが良いストレスをかけます。なかなか満足感も得られません。望み逆のことに引っかかっているような違和感に苦しむでしょう。あの時自分の気持ちを無視すべきではなかったといずれ悔やむことになる。自分の気持ちを無視すると後悔の人生が待っているのです。楽な道だとしても安心はできません。しばらくすると楽な道は財務に変わるでしょう。楽な道という姿勢で生きていると歪んだまでどんどん心身が衰えます。責任感や緊張感が低下して心と体が歪み始め弱っていきます。最初は楽な道であってもそれ再生が低下すると後から財務に変わっていくのです。気持ちの優先に使っていてもずっと財務していると脳性のと同じです。大変そうだから面倒だからという理由で安心に使えないことです。大切なことは自分の気持ちです。今一度自分の気持ちに正直になりましょう。心のアンテナを伸ばしてください。心の声に耳を傾け正直な気持ちに気づいてください。恥ずかしいことでも好きなことならやってみましょう。少し緊張するかもしれませんがきっと優位な時間が待っているはずです。大変そうなことでも興味関心があればやってみましょう。ストレスがあったとしてもきっと楽しい時間が待っているはずです。自分が自分の気持ちを尊重して誰が尊重するでしょう。だから大変さはありません。自分の気持ちを無視するか知らないです。自分の気持ちを尊重して自分らしい道を選んでください。たとえ詐欺したとしても自分の気持ちに従った選択ならこれは自分が選んだ道と納得できます。自分の気持ちを尊重すると納得のいく人生が待っているのです。自分の気持ちを無視して誰が道を選ばない。ストレスの多い道でも自分の正直な気持ちに従う。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その後、勝ち方は大切、負け方はもっと大切。私たちは勝ち方を学ぼうとします。いかに相手を学ぶか、どうすれば相手より上に勝てるか。学校では勉強でもスポーツでも勝つことが大切です。勝ち負けがあるなら勝った方が良いに決まっています。勝ってこそ認められ、褒められ、評価されます。では大人になって社会に出てから勝ち方が大切かというとそこに注意が必要です。世の中は勝ち方だけが全てではありません。負けた方がスムーズにいくこともあります。特 に社会に出て組織の中で仕事を始めると立ち方だけでなく、あり方も大切になってきます。さて、何が悪いと思いますが、時と場合によります。円滑にビジネスを進めるためには、上手になることが有効な場面があります。例えば、取引先の接待で努力をすることです。もともと、ブルーな得意な取引先を転換できるでしょうが、注意が必要です。会社が消費してしまうと、取引先を解任させてしまい、関係に悪影響が及ぶことがあります。各面であっても、本気を出して工夫しながら、上手になった方がいい場合があります。上司と知識を競うときも同じです。自分の方が悪しても、言い方によっては、多分立ちます。上司を肩にしているような雰囲気が出ることもあるでしょう。知識が消費してしまうと、上司の面接を潰してしまうかもしれません。今度は、自分の方が詳しくても、まるまるさんには分かりませんと、謙虚になっておく方が、後々スムーズになるでしょう。プレーン対応では、自分が悪くなくても、謝らなくてはならないでしょう。お互いが主張を譲らないと、ますますヒートアップします。心で立ち上げを競っても仕方ありません。自分が正しくてお客様が間違っていても申し訳ありませんと素直に謝っておく方がスムーズです。勝つことが全てと思わないことです。勝ち方を学べば十分とは足りません。何でも勝つことをせず、あえて負けることでも大切です。勝ち方も大切ですが、負け方はもっと大切です。わざわざしない様子で上手に負けるのは数以上に難しいこと。社会伝達のビジネスを実現するのはわざと負けた方がいいこともあります。不条理もありますが、それが世の中。世の中は無人と不条理の世の中。無人と不条理の世の中では勝ち方さえ知っていればいいわけではありません。無人と不条理をすることはさらに役立つのが負け方です。時にはわざと負けることが大切になることもあります。負けるなしという状況があるのです。勝ち方だけでなく負け方も大切にする。不条理人生を送るために必要な30のこと。その6、いつ誰かが私を助けに来てくれると、まずはどうやる。いつ誰かが私を助けに来てくれる。そんなことを考えていませんか。友人が私を助けにやってきてくれるだろう。先生が私を救いにやってきてくれるだろう。国や市町村の職員が何か対策を言ってくれるだろう。残念ですが、その可能性は足りなくてもしないと言っていいでしょう。みんな自分のことで精一杯です。それぞれ自分の仕事があって、わざわざあなたを救いにしてくれる余裕はありません。やることが山とあって、睡眠時間を削らなければいけないことを忙しい日々を送っています。たとえ親であっても、親も自分の仕事がたくさんあって、なかなか我々のことまで叶っている余裕はありません。墓に乗ったおじさんが救いにしてくれることもなければ、次をあなたを助けにやってくることもありません。いつ誰かが私を助けにしてくれると、まずは運です。自分からアクションを起こしていません。自分の幸せを誰かに任せにしています。じっと待っているだけですが、今誰も動揺しないです。いつ誰かが私を助けにしてくれると、まずはどうやりましょう。助けをまずはどうやりましょう。助けを期待することもあります。非現実的な妄想を膨らましていると、いつまでたっても現実は変わりません。じっとしていても助けを待つのではなく、自ら動き出すことです。自分一人でできることは考えているかもしれませんが、諦めるのはまだ早い。小さなことでいいので、できることから始めていけばいいのです。いきなり現実を変えるのは難しくても、少しずつ変えていくことができます。時間の余裕はたっぷり残されています。時間、健康、体力があるなら十分となります。体力がないなら体力がなくても、できる範囲から始めましょう。体を動かしていく、時間から鍛えられ、体力がついていきます。お金がないなら、お金がなくてもできることから始めましょう。お金がなくても、今のお金はある程度は実現できます。時間がないなら、時間がなくてもできることから始めましょう。短い時間でも積み重ねていけば、大きなことが成し遂げられます。最初は大きな成功ではなく、小さな成功を生み出していきましょう。自分で自分の推移していくのが最も現実的です。しばらくすると、努力している方の人たちが強いと思わせていくでしょう。自ら努力するような心を動かされるのです。大変なのは最初だけです。自分の推察は自分と考え、自分からできる行動をしていく。国の人生を送るために必要な30のこと。その7、商品なり選んだりすることと人生で選んだことはない。あなたが最後に商品なり選んだりしたのはいつですか。自分のより幸せな将来を選んでしまうかもしれません。幸せそうで悔しい。それに比べて自分はなんて情けないのだろう。時には相手の幸せを騙しかけない衝動に耐えることもあるでしょう。嫌な将来と社員入りだけで願いしてしまうかもしれません。昔から、なんとか人に合わせてやりたい。嫌な将来と不幸にさせてやりたい気持ちが湧いてくるかもしれません。しかし、この状況を客観的に見ると実に滑稽です。わざわざ自分で手に取り出して余計なストレスを作り出しているようです。何も言われてもなければ何かを食べるわけでもありません。ただ人の宝が失われると、勝利判断に憎んだり辛いだけであっても停止できません。値段の地位も選びの宝の強烈なので、記憶精神を消耗します。勝利判断に憎んだりしていると自分の人生が楽になるかに、かえって自分が不幸になってしまう。平等も悪くなので評価されるようになります。結局のことを勝利判断に憎んだりして一番苦しいのは自分です。勝利判断に選んだりすることと人生で選んだことはないです。勝利判断に憎んだりする場合は自分の成長や向上に使うことです。大事な練習に打ち込む。自分の仕事に集中する。大切な仕事の時間に使う。値段や憎しみの気持ちが収まらないなら負けてまいるかという反骨精神に転換すればいいのです。マイナスの場合もひっくり返せばプラスの場合になります。勝利判断に憎んだりする場合はより生産的、建設的なことに使った方が早く有意です。神や時間や体力を正しい方向に向けて使いましょう。宝の使い方さえ間違えなければ余計なストレスに踏まされないように確認されます。あなたはもっと幸せになります。憎んだり選んだりすることがなければあなたの表情も柔軟になります。値段や憎しみは自分の成長や向上に使う。国の人生を送るために必要な30のこと。その8、夢を語る人には2種類。ふざけて語る人と真剣に語る人。夢を実現できるのは堂々と夢を語る人です。人に夢を語れないうちは叶えられません。堂々と人に語れない熱い情熱と強い信念を持つ人が実際に夢を語れます。では夢さえ語ることができれば実現するというとそれは違います。大切なのは語り方です。語ることができても本当の場合で語り方が違います。夢を語る人には2種類います。ふざけて語る人と真剣に語る人です。どちらも夢を語る点は同じですが実現力が違います。夢をふざけて語る人はネタとして語ります。こんな夢を持っているよといつ表情は緩んでいてキラキラしています。冗談口調で語っていて真剣になりません。夢の計画もまだ決まっていなかったり抽象的だったりします。話は面白くて人の興味を引きつけることはできますが、そうではないです。実際に夢に向かって具体的な行動をすることはありません。命だけで頑張る、必ず実現させる、絶対に諦めないと口先だけは達者です。ふらふら話すことにパワーを使って肝心な夢を実現する側は残っていません。夢は語る順に用意しています。夢は語ることで夢が叶ったような気分になっています。残念ながら、こうした人から夢が実現することはありません。話すことで満足してしまい、具体的なアクションを起こすことにします。話の役がないですが、いずれ彼女は口先だけでと、彼で笑われることになるでしょう。夢が夢のままで笑われるのです。一方、真剣に夢を語る人もいます。キリッとした表情で熱も起こるんです。彼の話を勢いのある、かつ内容も大切です。計画的です。夢も人を応援したくなるような内容です。自分の欲望を満たすための夢ではなく、人類と社会ぜひ協力させてほしいと自然と人が集まってきてますます実現に向かっていきます。夢が実現するのは真剣に語る人です。真剣に語れば必ず夢が叶うことは足りませんが、夢が叶う人は必ず真剣に語っています。夢に対する姿勢が本気か中途半端かもしれないです。あなたはどちらの人間ですか。夢を語ることは真剣になる。国の人生を送るために必要な30のこと。その9、喧嘩に勝つ方法より喧嘩をされる方法を考えよう。喧嘩に勝つためにはどうすればいいのでしょうか。相手の弱点を突く。論理的な話で攻める。厳しい言葉を浴びせる。確かにどれも喧嘩に勝つ方法として有効です。嫌な相手なら負けたくない気持ちも少しでしょう。相手にダメージを与える手段があれば、確かな優位になって立ちやすくなります。いかに大きいと徹底的に勝ち残りしたくなるかもしれません。しかし、一旦本格的な喧嘩が始まると、仲間が難しくなります。決着がつくまで醜い戦いが続きます。体力も精神も消耗して、最後までです。喧嘩をすることになれば、相手に将来に大きなダメージを受けます。喧嘩に勝ったことで、自分が良くても相手は何だかのことでしょう。喧嘩は勝っても負けても後味が悪い。当然ですが、暴力を使った勝ち方は、どんどんなんです。暴力を使って勝とうとすると、相手に深刻なダメージを与えます。時には、気合傷を負わせ、一生の後悔を生む可能性が大きくなります。喧嘩は本当に最後の手段と考えることです。相手に勝ち方の考えなら、もっと手前で考えておきたいことがあります。喧嘩を避けることです。喧嘩に勝つ方法よりそもそも喧嘩をしないで済む方法を考えましょう。関係がこじらけたとき、コンビニに済ませる方法を考え、対策を立てるのです。誤解があるなら誤解を解消します。相手の危険を損ねてしまったら、素直に謝り、関係を改善します。相手から喧嘩を言われても、断らずにうまくかわすようにします。自分が悪くなくても謝った方がいいときもあるでしょう。二人でどうしようもないなら、第三者に仲介してもらうのもいいでしょう。喧嘩に勝つ方法より喧嘩をされる方法の方が大切です。たとえ喧嘩をされるためにお金や手間がなかったとしても、喧嘩をされるメリットは大きい。お互いがダメージを受けなくせずに絶好や絶縁を回避できます。喧嘩に勝つ人がかっこいいのではありません。喧嘩をされる人がかっこいいのです。先ほど言ったことに対してはなかなか冷静に考える余裕はないかもしれませんが、そういうことこそ正念です。喧嘩のメリットを思い出し、なんとか喧嘩をしないで済む方法を考えてください。喧嘩をしないで済む方法を考え、身を変えても気にすることができることです。喧嘩に勝つ方法より喧嘩をされる方法を考えることが本当の姿勢です。喧嘩に勝つ方法より喧嘩をされる方法を考える。国の人生を送るために必要な30のこと。その10、人生では厚手の努力、嘘ついたことが嫌いならあとから努力して真実に変えればいい。うっかり嘘をついて暴れることがあるでしょう。わからないことを悪いと言ったり、できないことをできると言ったり、経験がないことを悪いと言ったり、なるほど。見えや、プライドがあったり、制裁や世間体を気にしたりして、うっかり口にすべて嘘をつくことがあるもの。 頭では嘘は良くないと笑っていながら相談することをしてしまい、自分が恥ずかしくなることもあるでしょう。しまった。と思ったときは、時すでに遅し、聞いた相手は完全に信じ込んでいて、急に知らなくなることもあるはずです。正直に事実を告白してやらないのはすることですが、そういう空気ではなく、正直に言いなさいことがあるはずです。嘘をついたことが嫌なら、一つだけ、またないことがあります。あとから努力して、嘘を信じずに帰ればいいのです。わからないことを当たると、嘘をついたなら、必死で調べて知識を吸収します。不安にもかかわらず、慣れていると嘘をついたなら、何度も経験してやります。学んだときと嘘をついたなら、後から3年中を重ねて、本当に取り上げます。ハワイに旅行したことがあると、嘘をついたなら、後からハワイに旅行して、自分の身をもって体験します。弊社では、何々の技術もありたいようなのです。と嘘をついたなら、後から技術力を重ね、対応できるようにします。口にした時点で嘘であっても、後から努力して、顔に変えてしまえば、嘘が本当に変わります。嘘は真実に変われば、もう変わりません。後から確認されることがあっても、胸を張っていられます。できるようになってから、強制は嘘だと変わりません。必要な時間とお金、努力は嘘をついた積み落としと思えばいい。もちろん、頑張っても、実現できないケースもありますが、一度の例外のことでは、努力しないで可能になるはずです。嘘を現実に変えていくことで、ステップアップの機会となります。スキルアップやキャリアアップでは、結果として自分の成長にもつながります。人生では、後付けの努力もありなのです。嘘をついたことが嫌なら、後から努力して、嘘を真実に変える。悔いのない人生を得るために必要な30のこと。その11、人に認められたい気持ちでいると、偽りの幸せがなっている。自分らしさを探すと、本当の幸せがなっている。人に認められたい。そんな気持ちを持っていませんか。確かに人に認められたい気持ちは大切です。承認欲求は全ての人になります。人からいいね、素晴らしいね、かっこいいねと褒めて認められると、誰でも喜びや嬉しさを感じるでしょう。人に認められると、自尊心の崩れ、承認欲求を満たせます。やる気やモチベーションも湧いて、心に活力が生まれるでしょう。特に自分に自信がない人ほど、人に認められたい気持ちも強くなるはずです。しかし、人に認められたい気持ちがあっても、強すぎるのは要注意です。人に認められたいということは、そういう自分を演じなければいけなくなります。人に認められるとはいえ大変です。わざわざ止められるような行動を頑張らなければいけません。嫌いなことでも我慢しなければいけません。気が進まないことでも進んでしなければいけません。常に人からどう見られているのか気にしなければいけません。いつも相手の顔を伺って行動しなければいけません。自分の本音を隠しながら相手に迎合しなければいけません。認められるために自分を演じようとすると余計な行動と気遣いが増える。精神的にも肉体的にも使いやすくなります。相手の価値観、考え方で動かなければいけないので余計な精神を消耗してしまいます。人に認められるような行動を繰り返していると格闘技になって自分を見失います。エスカレートすると本当の自分が分からなくなります。ただの承認欲求は人生の悪魔を食らわせる原因になります。人に認められたい気持ちでいると偽りの幸せになっているのです。今すぐ自分を変えましょう。もうつまらないことに手間をかけるのはやめましょう。人から認められたい気持ちを捨ててしまうのです。人から認められたい気持ちはつまらない価値観です。人からどう思われてもいい。またどう思われてもいい。人に嫌われてもいい。そう思った瞬間、自分から解き放たれます。自分の幸せを考えて自由な思考と行動をしています。そして正しい未来が見えてくるでしょう。本当に大切なのは自分らしさです。自分らしい価値観で判断して、自分らしい考え方で行動しましょう。自分らしい価値観と考え方で行動してこそ、自分らしい人生が歩みます。自分が良い、素晴らしいと思ったら、周りの声に関係なく、それが正解です。自分が悪い、合わないと思ったら、それも正解です。あのままの自分を大切にしましょう。たとえ周りからおかしい、かっこ悪い、非常識と賛成することがあっても、気にしないことです。周りからかっこ悪いと言っても、自分の中でかっこよくないのです。人は人であり、自分は自分です。もし人間関係が変わっても、それでいい。あのままの自分で付き合っている人と一緒にいた方が自分もなんです。自分らしさを貫きましょう。自分らしさを貫くと、自分らしい方を実現できます。自分らしさを貫くと、本当に幸せになっています。人に認められたい気持ちは、自分らしさを貫こう。悔いのない人生を得るために必要な30のこと。その12、後悔しながら逃げてもいい。後悔するなら逃げない方がいい。逃げるでした、どうなるでした。その判断は後悔するかどうかできるとうまくいきます。もちろん判断基準は数多くあるでしょう。お金、時間、健康、人間関係。一般的な判断基準はきちんと考えると後悔するかどうかという点については見落としなしです。嫌なこと、苦しいことが見えない。辛いことはストレスが多くて大変です。なかなかやる気や元気がなくて厳しいこともあるでしょう。その一方で見ると損失や被害が出たり、悪印象や成長感につながったりします。特に費やした時間やお金が大きいならもったいない気持ちが湧いてなかなか諦めきれないでしょう。投資したことが何なのですから欲しい気持ちが出て当然です。また、人迷惑をかけてしまうことも見にくい。人迷惑をかけると心理的な抵抗感が出てやめたくてもやめにくくなります。見た気持ちと止まらない気持ちが対して判断が難しい場面があるもの。判断基準はそれぞれですが、忘れてはならないポイントがあります。それが後悔するかどうかなのです。後悔するかどうかという視点で考えると人生の本質に注意が向くようになります。本当に必要なのか、本当に大切なことは何なのか、人生にどれだけ影響があるのか、人生の本質に関わる日本人を繰り返すことです。視野と遠心な将来に対極的な見方ができるようになる。人生の本質を自分に考えることでより冷静に重要性を判断しやすくなるのです。後悔しないなら逃げても分かりません。後悔しないということはさほど重要ではないということです。さほど重要ではないことに意味と執着していても仕方ありません。人は時間が過ぎてしまい余計な難題が増えてしまうでしょう。時間やお金に無駄な生じたり人迷惑をかけたりするかもしれませんが、何度に続けていても苦労です。後悔しないならさっさと逃げてしまいましょう。一方、後悔するなら逃げない方がいい。後悔するということは取り返しなさないことが重要ということです。取り返しなさないことが重要なできるだけ逃げないのが特策です。逃げれば後悔することが苦しくて大変かもしれませんが、できるだけ立ち向かうのがいいでしょう。なかなか現時点で判断しにくいかもしれませんが、できるだけ想像力を働かせて判断してみてください。自分がどんな気持ちになるか想像してみてください。人生は満足を増やすより後悔を増やすことの方が大切です。満足を増やすことは後悔を増やすことはありませんが、後悔を増やすことは満足を増やすことにもつながります。後悔するかどうかで考えてみると逃げるかどうかの判断がしやすくなります。後悔しない生き方を考えることは幸せな生き方につながるのです。逃げるか迷った時には後悔するかどうかで考えてみる。悔いのない人生を得るために必要な30のこと。その13、睡眠時間の短さを自慢するのではない。起きている時間の集中力と生産性を自慢するのだ。睡眠時間の自慢していませんか。時々睡眠時間の短さを自慢する人がいます。今日は3時間しか寝ていない。寝不足だけど、どうも体に向き合って頑張っているよ。ゲストした表情で自慢げに語ります。目の下に組まれていて、表情には赤になる、顔には青白い。いかに自分が頑張っているのか相手にアピールします。確かに睡眠時間が短ければ頑張っている感とは出るでしょう。反動で仕事が忙しい時期だと、どうしても睡眠時間が短くなることもあります。睡眠時間が短くなるにつれて、起きている時間が長くなるため、生産性も向上するような気がします。すぐね、頑張っているねと認められた気持ちがあると、睡眠時間の短さを自慢しがちです。しかし、本当に自慢になっているかどうかは疑問です。睡眠時間が短くなると、寝不足の影響で頭の回転が悪くなります。なかなか集中力が発揮できず、仕事の生産性が低下します。新陳代謝が衰えて頭が荒れやすくなります。ストレスも溜めてしまい、健康にも良くありません。いくら起きている時間がなくても、実際はぼっとしている時間が長いから要注意。どんなに睡眠時間が短くても、日中の部活動ができていないなら意味がないのです。睡眠時間の短さを自慢したところで、実は自慢になっていないと気づくことです。自慢の空回りしかなっていないのです。では、本当に自慢できることは何か。睡眠時間の短さを自慢するのではありません。起きている時間の集中力と生産性を自慢するのです。起きている時間にどれだけ集中ができ、どれだけ仕事をこなせたか。ここが重要なポイントです。一番大切なのは、高い集中力を発揮でき、多くの仕事をこなすことです。集中力と生産性を発揮できること、質の高い仕事が実現できます。集中力と生産性を自慢すれば、周りがすごい、素晴らしいと褒められるでしょう。あくまで結果を出すことが重要ですが、これは睡眠時間の短さではなく、集中力と生産性です。起きている時間の集中力と生産性に注目してください。寝不足のせいで集中力と生産性に悪影響が出ているなら、もっと睡眠時間を確保しましょう。周りに睡眠時間の短さを自慢する人がいても無視することです。自慢するなら睡眠時間の短さより、起きている時間の集中力と生産性です。高い集中力と生産性を発揮できる方が上手な生き方です。起きている時間の集中力と生産性を発揮できること、本当の自慢になります。自慢するなら睡眠時間の短さではなく、起きている時間の集中力と生産性にする。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その14、切れると必ず後悔する。後悔を出すにはどうすればいいのでしょうか。後悔にも様々な出来事がありますが、これをやったら確実に後悔するという行いがあります。それは切れることです。切れることは生の限界に達し、理性的な対応ができなくなることを言います。理性と自制心を失って感情的に行動すると、その先には必ず後悔が待ち受けています。理性と自制心を失った様子ほど恥ずかしい姿はありません。欧米は我々どのような様子になります。感情のコントロールができなかったことにより重罪を指すことになります。その時は力が切れたつもりでも、しばらく時間が経つと切れる気はなかったと必ず後悔するのです。切れない行動を考えよう。人間は感情の生き物です。誰でも感情があり、痛みもあって当然ですが、それをコントロールする理性と自制心があります。現代社会はストレス社会でもあります。ストレスの前なら、生きていると感情的になることもありますが、それでも切れることだけは避けない。切れない行動を考えましょう。切れそうならその中で時間を取りましょう。どんな興奮も時間があったら始まります。しばらく時間の方が興奮が収まり冷静になります。どうしても言いたい不満があるならクレームとして伝えるようにしましょう。欧米で毎日しながら話すのではありません。丁寧な言葉遣いを続けて話します。たとえクレームであっても礼儀正しく話せば相手も好意的に受け入れてくれるでしょう。子育てで親子に話したことも大切な場面です。子供の言うことを聞かないと親としてはだんだん嫌がらせてきますが、ここが正念場です。ここでは切れるのと同じ状態です。理性的な対応ができず感情をぶつけるだけになります。 親が知るとその様子を真似して子供も切りやすくなります。ではどうするのかというと怒るのではなく叱るのです。叱るのは理性的に察すということです。何が悪いのかどうすればよかったのかについて淡々と話します。感情に流されず丁寧に落ち着いて察すは子供の内情を覚えることができます。子供はすなわち気持ちになり親の言うことを受け入れやすくなります。切れたことを見せて相手に教えやろうなんて考えないでください。切ると恐怖に注意を向けて感情の話の内容が伝わりにくくなります。周回を指すことのない正しい思いをすることになるでしょう。切らせてよかったら笑っても切れてよかったら笑わない。常に理性と自制心の保つように心がけてください。常に冷静な対応ができてこそ大人です。ビジネス界でなく、プライベートでも心がけは同じです。後悔を出したいなら、まず切れないことから始めましょう。もし切ることがなければ、人生の後悔を激減できます。後悔を出すなら、切れないことから始める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その15、痛みの発散は運動が一番。痛みが生じたとき、犯人が発散するのは要注意です。痛みを暴力的、快適な行動で発散させると後悔が待っています。あとから、どうしてあんなことをしてしまったのだろうと、心が自分の人生の後悔を増やすことになります。たとえ、仮に痛みが生じても、ストレートに発散させるのは良くありません。痛みが生じれば、一生懸命後悔を生む可能性もあります。ではどうするか。痛みが生じたら、とにかく運動です。とりあえず歩きましょう。時間の消費前で置いてあげれば、体を動地球を蹴っているというイメージで体を動かすと面白く感じて有酸素運動も働くでしょう。大した運動ではないと思うかもしれませんが、誤解です。体の筋肉の周りは下半身に集中しているので、バイバイに走ったり続けても効率よく全身の筋肉を動かせます。しっかり体を動かして体に汗が滲んでいる声は痛みも収まっているでしょう。ベストは有酸素運動ですが、もちろん無酸素運動も効果的です。痛みが出した気持ちを筋トレで発散すればいい。腹筋運動を腕立て伏せ、スクワット、ダンベルやベンチプレスなど器具を使ったトレーニングも OK です。筋肉が締め悪くないまで頑張ってみる。体が最悪でまで筋トレを頑張ればどんな痛みも消えています。人や物に痛みをつけるのはよくありませんが、運動にぶつけるならいくらでも OK です。どんなにぶつけようと誰の迷惑にもなりません。むしろ健康につながります。肉体と精神はつながっています。体が鍛えられることで以前より精神面が鍛えられ、そういう再生も向上します。体力や筋力に自信がつくことで耐えられる痛みの幅も大きくなります。痛みが湧いたらとにかく体を動かしましょう。運動運動また運動。痛みが大きくなるにつれてパワーも出やすくなるので運動も高まります。これは健全なストレス解消法です。痛みを前にして体を鍛えるということです。痛みが生じたことは運動が高まるチャンスです。痛みの発散は運動が一番なのです。痛みによるストレスは運動で発散させる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その16、犯人に最後通告を出すとかえって自分の立場を悪くする。私たちの日常では最後通告を言ってしまう瞬間があります。認めてくれないと訴える。今度約束を破ったら縁を切る。結婚してくれないと笑う。正直に言ってくれないと本気で怒る。返してくれないとなかったことにする。いよいよ我慢の限界に達したときに伝えることです。大げさな発言で相手の注意を引きたい場合があるのかもしれません。もちろん相手が何度も同じ迷惑を繰り返し一向に改善がないなら最後通告を出すのもありません。改善しない相手にいつまでも付き合っているわけにはいきません。他にも時間も有限です。いくら器の大きい人であっても我慢の限界があります。何度言っても改善されないなら右を捨てるため最後通告を出せないのです。しかし犯人最後通告を言うような癖になっていない注意が必要です。最後通告はインパクトの強い言葉です。一度言ってしまうと発言が大げさなくなって後に引けなくなります。思わぬ方向の話が改めて途中で考えが変わっても予定変更が進んでくる。相手を追い込むつもりが帰って自分が疑われることがあります。感想の話に人生を台無しにしたりすることがあるでしょう。後からあんなことを言わなければよかったと後悔することもあるのです。最後通告の使い方には十分注意することです。最後通告が禁止と言われてはありませんが、本当に最後の手段とすることです。最後通告の口癖に心当たりがあるなら改善した方がいいでしょう。普段では大げさな発言で拒否していると、いずれ誰も相手にしてくれなくなります。最後通告を出す前に一度落ち着いてから本人の対応を考えてみてください。もっと別の解決法を何か慎重に考えると、突破口を見出せるかもしれません。できるだけ判断が最初の方が余計な後悔を増やさなくて済みます。最後通告の使い方には十分注意する。国のない人生を送るために必要な30のこと。その17、仲直りのことは考えすぎないことが大切。深みにはまりそうならさっさと謝ってしまおう。人間関係が閉じたら仲直りが必要です。仲直りがしたい。そう思っているならば真剣に仲直りの方法を考えているでしょう。都合のいいタイミングを考えます。反省の気持ちが伝わりやすいよう良い言葉を考えます。時には第三者による仲裁を検討することもあるでしょう。少しでも仲直りがスムーズに進むよう様々なシミュレーションを考え、段取りを考えていることでしょう。もちろん仲直りの方法を考えることは良いことです。タイミングが良ければ話し合いもしやすくなるでしょう。相手のことを聞くことがなければ仲直りも早くなるでしょう。自分の過ちを反省して丁寧なことを伝えればスムーズに仲直りができるでしょう。慎重に考えたことが円滑な仲直りになるはずです。しかし仲直りの方法を考えるのはいいですが、あまり深く考えているとどんどん深みが増します。良いものを思いついてはもっと良いものになるのではないかと深く考えてしまいます。完璧なことを考えていると今考えても問題ないように感じます。仲直りのことを考えることは大切ですが、考えすぎていると思考の道路に始まります。貴重な時間も過ぎるばかり、時間が経つにつれ仲直りをしたい気持ちも増えてくるでしょう。タイミングを考えているうちにベストタイミングを逃してしまうでしょう。どれだけ仲直りのことを考えていても行動に移さなければ実現はゼロ。考えたばかりで行動に移す仲直りができなくなってしまうのです。もうややこしいことは考えません。仲直りのことを考える暇があるならさっさと謝ってしまいましょう。謝罪のことやタイミングは考えても考えすぎないこと。タイミングが少し悪くてもさっさと謝っておく方がいい。素直な気持ちは素直な言葉で伝えましょう。言葉のタイミングもベストでなくベタで十分です。大切なのは仲直りをしたいという気持ちです。純粋な気持ちさえ伝われば言葉やタイミングが少し悪くても仲直りができます。どちらが悪いか言葉にすぎないこと。身も体も捨ててしまえばいい。たとえ自分が悪くなってもひとまず謝ってしまった方が仲直りはスムーズです。実際に行動に移せばさっさに仲直りが実現できるでしょう。仲直りのことは考えすぎないことが大切です。深みにはまりそうならさっさと謝ってしまうのが特策です。仲直りのことを考える暇があるならさっさと謝ってしまう。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その18、親はいつにと言われるくらいでちょうどいい。あなたは今日何回礼を言いましたか。ちょうど過ぎるにもかかわらずまだ一回も言っていないなら大変です。どこかで礼を言わせています。日常の礼を言う機会は少ないと思っているなら誤解です。大きな親切だけ礼の対象にするのではありません。大きな親切だけでなく小さな親切まで注意を向けると礼を言う機会はたくさんあります。バスから降りるとき、タクシーから降りるとき、レストランで注文するとき、料理が運ばれてきたとき、レジでお金を支払うとき、仕事を手伝ってもらったとき、役立つ情報を教えてもらったとき、分からないことを教えてもらったとき、友人から応援されたとき、褒められたとき、物を買ったとき、スーパーで出社させてもらったとき、お金をしてもらったとき、丁寧なサービス精神を感じたとき、礼を言う機会は山ほどあると言って差し支えありません。きちんと礼を言いましょう。ありがとう。ありがとうございます。感謝します。聞かれた言葉を慣れる必要はなく、チンプルな感謝の言葉で十分です。本当にお世話になった時は、より丁寧に礼を言うといいでしょう。本当にありがとうございます。と、今、感謝の気持ちの相手にしっかり伝わります。笑顔で礼を言うと、感謝の気持ちのよく伝わります。俺はどんなに言っても、嫌われることはありません。うっとうしく思われそうと、心配する人もいるかもしれませんが、気にする必要はありません。俺は言いたいことがあっても、言いすぎることはありません。今、言うことを感謝の気持ちが伝わって、相手に喜ばれます。たとえ、うっとうしく思われたとしても、悪いことをしているわけではありませんから、堂々と教えればいいのです。少なくとも、礼儀作法な、きちんと教えることは伝わります。俺がなくて、嫌われることはあっても、俺がなくて、嫌われることはありません。あらゆる習慣の中でも、俺の習慣では触らないように注意してください。俺は人間関係における最重要な習慣の一つです。人間関係の存在に僕でもあります。感謝の気持ちがあったら相手に伝わることで、心を持った相手になります。俺の愛するに条件はありません。俺よりは言うこと、人間関係がスムーズになり、人間関係が少なくとも1日10回以上は言うようにしたい。多ければ多いほど素晴らしい。あの人はありがとう、なくしてくれと、彼が噂になるくらいになれば僕です。俺は言い過ぎと言われるくらいでちょうどいいのです。俺は言い過ぎと言われるくらい徹底した俺の習慣のことになる。国内人生を送るために必要な30のこと。その19、プレゼントをやめてそのことを考え始めたら、その人が喜んでいる笑顔を見かけよう。1年には何度かプレゼントをする機会があります。誕生日やクリスマス、父の日、母の日、敬老の日、大切な仲間の送別会、大切な日はプレゼントです。普段お世話になっている気持ちをプレゼントを通して表現できます。少し出費はありますが、大切な人の考えが安いものです。プレゼントを選ぶのは私時間も楽しいですが、選ぶ時間も楽しい。どういうことを喜んでもらえるかなとワクワクしながら選ぶのもプレゼントの楽しみの一つです。そんなプレゼントを選んでは時々複雑な葛藤を悩まされることがあります。そのことを考え始めてしまうことです。声を送ったらどんなこれは値段が少し高すぎるな。考えてはいけないと笑っていながらつい考えてしまう。値段が気になってそのことを考え始めるとコストパフォーマンスといったビジネスチックな雰囲気になります。せっかく楽しいプレゼントやら悩ましになる。今は気持ちになりながら始めて決めにくくなるのです。人間ですからそのことを考えることもあって当然ですが悩ましい面でしょう。こういう時良い方法があります。プレゼントやめてそのことを考え始めたらその人が喜んでいる笑顔を思い浮かべましょう。プレゼントを渡した時相手がどんな様子で喜ぶか鮮明にイメージするのです。相手の性格を熟知しているならきっと喜んでいることの様子も具体的に想像できるはずです。あと、彼の笑顔をやっているところでしょうか。ありがとうと喜んでいるところでしょうか。 嬉しみが浮かれているところでしょうか。その人が喜んでいるよう思いかけた瞬間、今時の大切な気持ちを思い出すでしょう。初心に帰れ、贈り物をするときの純粋な気持ちが蘇ります。喜んでいたところに再び透明感が戻ります。その人が喜んでいるよう思いかけているならもきっと笑顔になっているでしょう。プレゼントを選ぶ時間が再び楽しくなるのです。プレゼントを選ぶ時間と考え始めたら、その人が喜んでいるよう思いかける。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その10、解決策は完全な方法でなくて、不完全でも一部で解決できるなら立派な解決策。解決策といえば完全に問題を解決できることを思い浮かべます。問題が一部に片付くことはないだろうと頭の中で様々な可能性を考えます。人間には高度な脳があります。人間は地球上で最も脳が発達した生き物です。不可能と思えるような何問でも英知を結集することで素晴らしい解決策を出せます。もちろん完全な方法があるならそうです。こじれていた問題がたった一つの方法で全て解決できるなら最高です。早速その方法を使って取り組んでいきましょう。問題を解決することで邪魔していた方々に次のステップに進みます。ここに要点があります。完全に問題を解決できる方法だけが解決策ではありません。不完全な解決策でもいいのです。例えば解決できる範囲は3割や5割といった一部であっても OK です。それでは解決になっていないと思うかもしれませんが、誤解です。一部でも解決できているのは事実ですが、立派な解決策です。たとえ 1% しか解決できなくても 1% が解決できているという事実に目を向けてください。全体としては中途半端に見えるかもしれませんが、少なからず一部が解決できているのは間違いありません。もちろん解決できない部分は大きくわけではありません。解決できない部分は新しい解決策を考えて取り組んでいないです。未解決の範囲は全体より小さくなっているので、最初は浮かなかった方法が分かりやすくなります。いくつかの解決策を組み合わせて最終的に完全な解決策が達成できればいい。思考に柔軟性を持てば解決策を考える式はぐっと低くなるでしょう。解決策は完全に問題を解決できる方法でなければいけないという先入観をなくしてください。途中まで解決できれば部分点の前の数学の試験と同じです。完全な解決策でもいい。一部しか解決できなくても解決策です。完全な解決策が見つかればラッキーと思うくらいでちょうどいい。解決策を考えるときは完全だけでなく完全も選択肢に入れてください。解決策を考えるときは完全にこだわらず完全も選択肢に取り入れる。複数の解決策を組み合わせる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その11、自分の気持ちに素直になれないと人生の後悔を増やしてしまう。自分の気持ちに素直になっていますが、もちろん素直になりたくてもならない状況もあります。会社は仕事が優先です。金銭と雇用契約が関係しているなら上司の指示に従ったりお客様の要望に応えたりする必要があるでしょう。自分に与えられた仕事なら素直な気持ちを最後に責任を持って対応しなければいけません。わがままな判断や自己中心的な行動では周りに迷惑がかかります。組織の中で仕事をしているなら調和とチームワークを意識しながら踏まう必要があるでしょう。素直を我慢する場面があるのも事実ですが、だからとはいえ完全に素直を無視すればいいわけでもありません。自分の気持ちに素直にならないと人生の後悔を増やすことになるからです。自分の気持ちを無視するとどんな人生になるでしょうか。やりたいことでも我慢してやらない。やりたくないことでも我慢してやる。自分の気持ちは後回しにして常に相手の気持ちを最優先で考える。素直な気持ちを無視していると自分らしくない行動になります。自分のことを抑え込んでいるとストレスも溜まります。数ヶ月後、数年後と現実を振り返った時、どうして私はこんなことをしているのだろうと戸惑うことになるでしょう。あの時もっと素直に行動しておくべきだったと悔やむことになる。自分の気持ちに素直にならないと人生の後悔を増やしてしまうのです。もっと自分の気持ちに素直になりましょう。好きなことをする。嫌いなことはしない。興味関心のあることならば素直に取り組んでみる。一度取り組んだことでもいいがないと思えば途中でやる。気になる人がいれば声をかけてみる。好きな人には勇気を出して告白してみる。わがままではありません。素直です。素直に自分を表現することは自分らしくないことです。周りからわがまま自己中心と見なされても気にしないことです。自分の人生は自分が主役です。人生の後悔を増やすためにも自分に素直になっておくのが正解です。あなたの人生はあなたのもの。ここで感じたことを大切にしましょう。頭で考えたことも大切ですが、ここで感じたことはもっと大切にしたい。いつも自分の気持ちに素直になるのが難しくても増やすことができるのです。100% 素直になるのも割合は良くなるでしょう。難しい場面もありますが、少しでも素直になる場面を増やしてください。ビジネスで素直が難しいなら、せめてプライベートだけでも素直を大切にしたい。自分の気持ちに素直になることは人生の後悔を増やすことになります。人生の後悔を増やすために自分の気持ちに素直になる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その12、人間はいつ死ぬかわからない。やりたいことがあるならできるだけ早く行い。あなたはいつ死ぬのでしょうか。どんな死に方をするのでしょうか。それは誰にもわかりません。長生きができるとはありません。老衰で天寿を全うするとはありません。病気のせいで安眠に終わるかもしれません。交通事故によって来週死ぬかもしれません。無差別殺人に巻き込まれ死ぬかもしれません。どれも可能性がゼロとは言い切れません。健康な人でも突然死ぬことがある。意外と知られていませんが、健康な人でも突然死ぬことがあります。それは心臓発作です。心臓発作は誰にでも起こります。健康診断で異常がなかったにもかかわらず、ある日突然心臓発作で亡くなったりは通じられません。そんなならと思いますが、現実の話です。健康な人が突然の心臓発作で亡くなったりはいつも報告されています。年配者だけでなく、若い人でも起こることがあります。なぜ心臓発作になったのだろう。あること健康だったのにと悔やまれるケースは世界中に存在します。改めて考えると、私たち人間はいつ死ぬかわかりません。可能性は 1% 未満かもしれませんが、0% ではありません。不謹慎な話ですが、事実としてやる話なのです。やりたいことがあるならできるだけ早く行い。だから、やりたいことがあるならできるだけ早く行い。時間があるときにしよう。来年になったらしよう。毎年になってから始めよう。我が国の国籍から始めよう。定年を迎えてからしよう。なんてのきな話なのでしょう。長生きできる保証なんてありません。優等なことを言っているといつまで経っても問いかけません。その時まで生きている保証はない。誰もあなたの未来を正確に予想することはできません。あなたの冗談の占い師ですが、あなたの未来 100% 見通すのは可能です。着手の理想はまず。事業がなければできるだけ着手は早く行い。開始時期を早めましょう。やりたいことは全て前倒しにしましょう。少し前倒しではなく大幅な前倒しで OK です。着手の理想は今すぐです。事業がない限りなるべく先回しをしないことです。来年からとまず今年から始めましょう。明日からとまず今から始めましょう。いつ死ぬかわからない現実に気づくか、行動も早く行いことに気づくはずです。見たい映画があるなら早めに楽しみましょう。読みたい本があるなら早めに読みましょう。行きたいことがあるなら早めに行きましょう。登山やスキューバリングがしたいなら早く始めましょう。旅行もそのものも一切やりたいことがあるなら今すぐしましょう。恋愛がしたいなら今すぐ行動開始です。急に告白するのは難しいなら話し合うようになるはずです。何事も始めるのは早く行い。雨のことなく直ちに実行するのが正解です。着手が早くなることで費用が少し割高になるかもしれませんが、それでもいいのです。余分にかかったお金は後から稼げばいいことです。時間がお金より貴重なので最短のスケジュールで進めるのが正解です。行動が遅くて困ることはあっても早く困ることはない。あなたがいつかやりたいと思っていることの大半は今すぐできます。今すぐするのは皆近日中にできるはずです。行動が遅くて困ることはあっても早く困ることはありません。何も行動しなくて後悔するならきちんと行動して後悔した方が気持ちいい。行動しすぎてしまってもとりあえずできたらまあいいかと思うようになるでしょう。私たちはいつ死ぬかわかりません。いつ死ぬかわからないならできるだけ早めに行動しておくのが正解です。いつ死ぬかわからない事実を受け入れる。やりたいことなら余計な先回しをせず今すぐ始める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その13、運のいい人はストライクゾーンが広い。運のいい人と悪い人の違いの一つ。それはストライクゾーンの広さです。許容範囲が広いということです。運の悪い人はストライクゾーンが狭いという特徴があります。食べ物の機会が多く、食事を残すこともしばしばあります。人の色んな話、嫌いな人とすると、すぐ不機嫌になります。今日の範囲も狭く、今日の悪い話は楽しみますが、今日のない話は知らないです。女の子の話、好きではない女の子と飛び込みにしわを寄せます。楽しいと感じる対象が狭いため、考えた場面しか楽しみません。ストライクゾーンが狭ければ可能性が制限されます。これでは運の悪いなども当然なのです。一方、運の悪い人は違います。運の良い人はストライクゾーンが広いという特徴があります。食べ物の機会が少なく、良いようなものを食べます。人間関係でも分かりやすくアクセスするので、誰とでも分かりやすくなります。心が青くなので、今日の悪い話は楽しみます。楽しい女の子の話は様々な女の子が楽しみます。ストライクゾーンが広いということは、すなわち運を食べることになるのです。野球でストライクゾーンはすでに決まっていますが、自分のストライクゾーンは自分が自由に決めることができます。運の良い人になりたいならできるだけストライクゾーンを広げておくのが良いです。ストライクゾーンの広さに比例して運も良くなります。ひとまず受け止めておけば、その時役立たなくても後から役立つこともあります。あなたのストライクゾーンはどれだけ大きいですか。ストライクゾーンの広くして様々な可能性を受け入れられるようにする。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その14、親はあなたに影響を与えている。あなたは親に影響を与えている。親はあなたに影響を与えています。あなたは生まれてから今まで親が多くの影響を受けてきたでしょう。言葉、言葉遣い、礼儀作法、話し方、考え方、振る舞い方、働き方、生き方、いつの間にか影響を受け親が多くのことを学んできました。ある時、親の薬や欠点に気づくこともあるでしょう。親の薬や欠点があれば自分は影響を受けます。時には親を避難することもあるでしょう。もっといい親が良かったのに、もっときちんとした親がやってほしかった。自分がこうなったのは親の教育が悪いせいだ。親に頼りない点があって、不正確なお話したこともあるでしょう。確かに意地があるかもしれません。親とはいえ、完璧ではありません。 転します。親としての振る舞いからならず、思うようにいかないこともあります。しかし、ここで一つ気づいてほしいことがあります。あなたも親に影響を与えているのです。あなたの言葉や態度から親に様々な影響を与えています。あなたの振る舞いを通して親を喜ばせることもあれば、悲しませることもあるでしょう。より良い親を求めるなら、自分もより良い子供としていることです。自分は親の子供だからと思うかもしれませんが、すでにあなたは立派な人の人間です。実際を超えたら自分で物事を考え、自分の意思で行動できる年齢です。責任を持ち、全然の判断なり、自分を律することができるでしょう。立場は子供であっても、実際は独立した人の人間です。物理的には親の近くにいても、精神的には親から離れ、人の人間として独立しています。自分も親に影響を与えているという自覚もそうです。子供という立場から親に様々な影響を与えています。あなたも生まれて初めて子供という立場を経験します。子供としての振る舞いからならず、思うようにいかないこともあるでしょう。一方的に親を批判するのもおかしな話です。被害者を打ったことで、子供の時間が過ぎ、成長が停滞するだけ。自分から騒いで黙って目を落とすのはやめることです。あまり騒いでいると、かえって自分が惨めになるです。なかなかうまくいかないこともありますが、お互い様です。悪い影響を与えるようにする前に、自分も親に影響を与えていないか考えてみることです。独立した人の人間として、親に少しでも良い影響を与えるようにしましょう。影響を与えているのも、受けているのもお互い様です。親に不満があるなら、親より素晴らしい人間になることができましょう。親に良い影響を与える人間を目指すことです。あなたが立派になることで、親に良い影響を与えることができます。あなたが影響を受けた親は少しずつ変わっていきます。親が影響を受けた場合ではなく、自分も親に影響を与えていることに気づく。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その15、行動するときはしっかり行動する。なすべきときはきちんとなす。行動するときはしっかり行動することです。例えば、急ぎの仕事があるときです。急を要する仕事があって、早めに対応しなければいけないときは、やはり行動です。金銭と責任が伴った仕事が落ちるわけにはいきません。やる気なくても仕事は仕事と相手にしっかり打ち込むことが大切です。必要とは残業や徹夜をしても対応しなければいけないこともあるでしょう。また、チャンスに恵まれたことも同様です。もたもたしていられません。あまりもたもたしていると、貴重なチャンスが逃げてしまいます。長く待ち望んでいたチャンスが可能性を生かすために全力で行動するのがいいでしょう。行動するときに行動することが人生を有利に生きることです。行動するときはしっかり行動することで結果が得られます。成功も幸せもらえるのです。では、常に行動すればいいかというと、それは違います。なすべきときはきちんと待つことが大切です。世の中にはきっと耐えて待たなければいけないことがあります。例えば、新型機種を購入する場合です。欲しい商品機種があっても、数週間後に新型機種を発売予定があるなら、まずは正解でしょう。早く欲しいという気持ちがあっても焦らないこと。入手時は少し遅れやすな同じ値段であるから、より高品質の製品を選んだ方が便利です。旧型機種を買いにせよ、新型機種が発売された方が安くなるはずです。値段が高い時に買うのもいいですが、安くなってから購入する方が経済的に良いです。節約できたので、自由に裁量が増えるので、今後の生活も楽になります。とにかく急いで行動すればいいわけではない。適切なタイミングがあるならその時まで一歩待つことも大切です。人生を変えるにはまず行動が大切ですが、行動一辺倒にならないことです。世の中には待つことを選ぶ結果やチャンスもあります。今は待ち時間なら何もありません。行動すべきか、待つべきか。どちらが良いのかはその時の状況によります。行動に迷った時はどちらに対応するか冷静になって考えてみてください。待つべきは終わったら余計な焦りや嫌な気持ちを感じず落ち着いてまいります。気持ちが高くて興奮状態なら少し時間を置いて落ち着いてから考えるのがいいでしょう。人生に関わる選択ならなおさら冷静な状態で考えることが大切です。行動すべき時と待つべき時に行くことです。国内人生を送るために必要な30のこと。その16。褒められる点は人。叱られる点はもっと人。褒められることと叱られること。どちらがいいかと聞けば誰もが褒められることを選ぶでしょう。褒められるのは誰にとっても嬉しいこと。自分の存在価値が認められると自褒められると自信がつき、自己肯定感も高まります。もっと頑張ろうと焼き求めて、生きるに湧いてきます。一方、叱られるのは誰でも嫌でしょう。厳しい言葉を言われると暗い気持ちになります。ストレスを感じて悲しくなったり落ち込んだりします。自信に傷がつくだけでなく、心に傷ができることもあります。甘いことが厳しいと叱ってる人を恨んでしまうこともあるでしょう。確かに、はい、で考えるのは褒められる方が嬉しいですが、別の見方はしないでください。視点を変えて、人という点で考えてみましょう。人の場合で考えると、実は褒められるより叱られる方が圧倒的に貴重です。褒められるのは大人になってもありますが、叱られるのは大人になることができています。年齢を重ねるにつれて、自分より年上が少なくなります。社会経験が長くなるにつれて、立場が高くなります。そうすると、褒めてくれる人はいても、叱ってくれる人はいなくなるのです。10年後になると、叱られる経験が一気に消えます。役職が過ぎたり、親が亡くなったりすると、もはや叱ってくれる人はほとんどいなくなります。病気の時、病院の医者が叱られるくらいしかなくなるのです。叱られる経験がないと、自分が間違ったことをした時気づきません。叱られることがないと、いつの間にか成長となった10年になってしまうでしょう。たまには誰か叱ってくれよと恋しくなります。叱られることがあるから、自分の場合は過ちに気づきます。叱られる経験は大切な貴重と思うことです。厳しいことだからこそ、心に響き反省しやすくなります。叱られるのは今のうちです。叱られている時間です。叱られてありがたい。おかげで悪いことに気づけた。おかげでもっと成長できると思うことです。腹を立てるのではなく感謝をしてもいいです。無駄にするかもしれませんが、厳しい言葉を誠実に受け止めることで反省と改善ができます。身心も引き締まります。褒められる点は貴重ですが、叱られる点はもっと貴重なのです。叱られる点は貴重と考える。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その17、無駄と思うとテンションが上がる。いつかやらずと思うとテンションが上がる。日常では無駄と思う瞬間があります。自分の店で学んだこともあれば、社会に上手で学んだこともあります。例えば、衝動買いをした時です。例えば、魅力的に感じても、勝って冷静になると無駄なものだったと悔やむことがあります。変にできないものは他には無駄になります。自分のせいなので、自分の身近な行動が情けなくなります。また、取り組んでいた仕事が先行の都合で突然キャンセルになることもあります。ある程度まで進めていた仕事がキャンセルならば、次は社会には努力がなくなります。仕方ないとはいえ、努力がなくなったと思い、もやもやした気持ちが残るはずです。しかし、無駄という考え方はよくありません。無駄という考え方には未来がありません。無駄と思うとテンションが下がります。悔しい気持ちになってくよくよしてしまいます。テンションを上げるならもっと建設的な考え方が大切です。無駄と思うのではありません。いつかやらずと考えましょう。自分の過ちで何だったら、その悔しい経験は教訓として残ります。途中まで頑張っていたことがチャンスになったら、少なくとも経験として残ります。教訓や経験はきちんと頭の中に蓄積されています。教訓や経験として残るなら無駄ではありません。必ずいつかやらずします。今すぐ教訓や経験がなくすことはなくても、いずれその機会で生かされるでしょう。したがって無駄ではなく、きっといつかやらずと思うことが健全です。欲しいことがあっても、いつかやらずと考えましょう。人生無駄は一つもありません。思うときは無駄に見えても全て自分の糧になります。失われたお金があるなら、授業料と思えばいい。少し高い授業料ならしっかり学んで生かすことです。きっといつかやらずと思うとテンションが上がります。失敗に良いを生かすことで未来につながる道が見えるのです。悔しいことがあっても無駄ではなく、いつかやらずと考える。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その18。この人と会えるのは今日が最後かもしれないと思えば、必ず優しくなる。人と会ったらこう考えましょう。この人と会えるのは今日が最後かもしれないと。そんなことはありないと思うかもしれませんが、絶対ないとは言い切れません。急に引っ越していなくなるかもしれません。不運が重なって二度と会うチャンスがないかもしれません。その人が人によって対するかもしれません。自分が人によって対することもあるでしょう。可能性は低いですが、ゼロではありません。実際にやる話です。すべての人と会うとき、この人と会えるのは今日最後かもしれないと考えましょう。初対面の人がこの人と会えるのは今日最後かもしれないと考えましょう。どこかで再会できる可能性もありますが、二度と再会できない可能性もありますです。会えるのは今日最後かもしれないと思えば、少しでも楽しく有意義に過ごそうと思うでしょう。人の出会いを少しでも素晴らしくしようと思えるはずです。毎日友人であっても、この人と会えるのは今日最後かもしれないと考えましょう。接し方が自然と優しくなるでしょう。丁寧に一分一秒を過ごしたくなるでしょう。自然と感謝の念の相手、心が温かい感情に包まれるはずです。嫌いとしても、この人と会えるのは今日最後かもしれないと思えば、穏やかな気持ちになるはずです。苦手意識が離されます。ちょっとトラブルがあっても、嫌がらせになります。親と会うときも同じです。お店の人と会うときも同じです。近所のおじさんやおばさん、おじいさんやおばさんと会うときも同じです。人生はまさか、なります。そのまさか、なおるのは今日かもしれません。誰と会うときも、この人と会えるのは今日最後かもしれないと思うこと。気持ちの接し方の考え方も全てが柔軟になります。自然と五感が研ぎ澄まされ、時間の感じ方も柔軟になります。全ての人の存在が限りない場所として感じるようになります。もしまた会うことができればよかった。また会えたと純粋に喜びます。これをきちんと毎日意識できれば毎日再会の喜びを楽しめます。人生は生きていくだけで素晴らしい。一日の精神を大切にする人は必ず人生を豊かにできます。この人と会えるのは今日最後かもしれないと思いながら人と接する。国内人生を豊かに必要な30のこと。その19。生きているより生かされていると思うことが謙虚になる。私たちは生きている。普通に考えたらそう思うでしょう。親が命を授かり、このように感情して長い月日が流れました。もちろん生きているという認識に間違いはありません。呼吸をして酸素を取り込み、心臓を動かして血液を酸素を循環させ、生命活動を維持しています。自分の判断で物事を決めて、自分の力で道を切り開いています。体内に宿っている命のおかげで超元気に生きています。しかしです。もっと生命の損や満足の根源を見ると生きているとは思えない現実に気づきます。例えば心臓です。心臓は自分の意思で動かしているわけではありません。勝手に動いています。自律神経による働きのおかげですが、その自律神経の制御も知らないうちに行われています。 新陳代謝も勝手に行われています。およそ28日周期で宿が新しく生まれていますが、その細菌も自分の意思ではなく勝手に行われています。この出来直しに向けて直しても自然と出血が止まります。自分で手当てすることもできますが、腸には白血球の働きによって殺菌と血液の凝固が行われます。安静にしていれば自然と傷口の下に水中には元通りになります。自分の意思は完全な働く免疫システム再生システムのおかげです。今後も勝手に働いています。細胞分裂も勝手に行われています。私たちは自分の意思で行動していますが、実際は生命活動の根源に近い部分ほど勝手に行われているのが現実です。私たちの体だけではありません。雨は勝手に来ます。地球は勝手に回っています。太陽は勝手に輝いています。こうした生命活動を宇宙の営みはもはや超越しています。宇宙が誕生して130億年、偉大な何かによってこの世が誕生して宇宙の法則生命の営みによって万物が誕生しました。進化と選別を繰り返しながら今に至ります。私たちが生きているのはそうした勝手に行われている活動によるのです。この状態に気づけば生きているという表現は少し違和感があることに気づけるはずです。生きているのではありません。生かされているのです。生命活動の宇宙の営みも自分の意思ではなく勝手に行われています。あなたを生かすために何の文句も言わず、ひたすら無償の労働を続けているのです。勝手に行われている生命活動を宇宙の営みによって今日もあなたは生きることができています。胸では手を挙げてください。勝手に心臓が動いているはずです。今日もあなたを生かすために生命活動が行われています。私たちは生きているより生かされていると考えるのが正解です。この現実に気づけば何とありないことなのかと感謝の念が湧いてくるでしょう。そして自然と謙虚な気持ちになるはずです。自分は生かされているとこのような現実を正しく歓迎しています。宇宙の素晴らしい仕組みの中で今日も生かされています。自動的によく生命活動を宇宙の営みを生まれないと思えるようになります。そして命を大切にしようという気持ちもあるでしょう。だから今日も全てに感謝しながら生きてください。生きているより生かされているとこのような謙虚になるのです。生きているのではなく生かされている現実に気づき謙虚になる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その30、人生3万日。人生80年と言われます。もちろん、痛みや病などの影響で自分に多少の違いがありますが、大体80年と考えています。では、一生80年としたとき、人は何日間生きることになるでしょうか。365日に80をかけると答えがわかります。大体3万日です。つまり、人生とは3万日という有限です。3万日を多いと考えるか、少ないと考えるかは人それぞれでしょう。私は少ないと感じます。朝を見るのも3万台です。夜を楽しめるのも3万台です。朝食、昼食、夕食を味わえるのも3万台です。人生は1日を積み重ねです。残りの人生を意識することで人は必死になります。今日また3万日を一日が過ぎようとしています。1日を振り返り満足できる1日だったでしょうか。貴重な3万日を1日ずつ大事にいきましょう。1日1日を悔いなく精いっぱい生きる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。まとめ。その1、人生の残り時間を意識して今すぐ後悔しない生き方を始める。その2、万能人間になることを諦める。その3、過去の自分を恥ずかしないように現在の自分に誇りを持つ。その4、自分の気持ちを無視して楽な道を選ばない。ストレスの多い道でも自分の正直な気持ちに従う。その5、勝ち方だけでなく負け方も大切にする。その6、いつか誰かが私を助けに来てくれるとまずはやめる。自分の救い出すは自分と考え、自分ができる行動をしていく。その7、妬みや憎しみは自分の成長や向上に使う。その8、夢を語るときは真剣になる。その9、喧嘩に勝つ方法より喧嘩をされる方法を考える。その10、きちんと傘を巻いたら傘で動く。その11、人に認められた気持ちは捨て自分らしさを貫こう。その12、逃げる気が迷ったときには後悔するかどうかで考えてみる。その13、自慢するなら睡眠時間の短さではなく起きている時間の集中力を生産性にする。その14、後悔を減らすなら嫌なことから始める。その15、いかによりストレスは運動で発散させる。その16、最高速度の最短には十分注意する。その17、仲間の方法を考える暇があるならさっさと謝ってしまう。その18、親の意思と言われるくらい徹底した親の習慣を整える。その19、プレゼントやメソッドを考え始めたらその人が喜んでいる笑顔を思い浮かべる。その10、解決策を考えるときは完全にこだわらず完全の選択肢に取り入れる。複数の解決策を組み合わせる。その11、人生の後悔を減らすために自分の気持ちに素直になる。その12、いつ死ぬかわからない事実を受け入れる。やりたいことがあるなら余計な先回しをせず今すぐ始める。その13、ストライクゾーンを広くして様々な可能性を受け入れられるようにする。その14、親から影響を受けただけではなく自分も親に影響を与えていることに気づく。その15、行動すべき時とまずべき時に行動する。その16、力を受けるのは人と考える。その17、悔しい出来事があっても無駄ではなく一切なくと考える。その18、この人と会えるのは今日最後かもしれないと思いながら人と接する。その19、生きているのではなく生かされている現実に気づき謙虚になる。その30、1日1日を悔いなく精いっぱい生きる。